君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
冷蔵庫やエアコンは電気の力で物を冷やします。仕組みはヒートポンプ。ポンプで熱を汲み上げちゃいます。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日はより少ない電力でより多くの熱を汲み上げるヒートポンプのテクノロジー、義歌大未来ビークルシティリサーチセンター川村陽介先生の研究室を訪ねます。
ヒートポンプっていうのは実に結構、いろいろありまして、エアコンであったりとか冷蔵庫とかっていう、冷凍機もヒートポンプに入りますし、最近では、エコキュートなどとでも知られてますあの給湯器も実はヒートポンプに入るんですね。
冷やしたり温めたりっていうことなんですか？
そうですね、使う熱の位置を変えることによって、
熱の位置を変える。
そうですね、はい。このヒートポンプっていうものは実はあの4つの構成部品で構成されてるんですけれども、そのうちのその熱を交換する部分というものが低温側の熱と高温側の熱と2つあるんですね、低温側の方で熱を交換すればエアコンなどの冷気を、で高温側の熱交換器で交換すればお湯などができるというものになります。
あの熱っていう目に見えない概念が我々なかなか理解しがたいものなんですけれども、その熱に位置があって、それの場所を変えるって言われてもちょっとあのピンとこないですけれども
そうですね、このリードポンプというサイクルは実際その、熱を交換するものの他に圧力を上げてあげる部分と、逆に圧力を減圧させてあげる部分というのの2つがあるんですね、その4つをぐるぐるぐるぐる中で入っている流体が回ることによって、そのサイクルというものが成り立っているんですけれども、
なんかパイプの状の中に液体が流れている。
そうですね、その中を流れているものは冷媒と言いまして、そうですね、熱を媒体として運んでくれるもの。
熱を運ぶのに冷媒なんですね。冷たい感じなんですね。
そうですね、ちょっと名前のネーミングがあれですけれども、
液体なんですか？
その中を流れているその冷媒というものは、そのサイクルの中で液体になったり気体になったりと、そういうふうにしてあの中で状態を変化させながら回ってるんですね。
一般的には何が使われているものなんですか？
今一般的に使われているものなんですけれども、カーエアコンなどで使われているものは R134A と言われる代替フロンなんですけれども、フロン系の冷媒なんですね、
というものを流して、そのヒートポンプっていうものに使ってる、
ね、そうですね、はい。
ものを温めるっていうのはなんとなくこう電気流して電熱線でも火でも何でもいいので温まるって分かるんですけど、冷蔵庫にしてもエアコンにしても、電気で冷えるっていうのは僕らずっと謎なんですけど、そのヒートポンプのおかげで温めもできるし、冷やすこともできるってこと
ですか？そうなんですね、この実は熱を冷やしてあげるだったりとか温めてあげるっていうものは、一般的なそのこのコンプレッサーなどを使うその圧縮式の冷凍サイクル、ヒートポンプサイクルなんですけれども、その中において、じゃあどうやってその熱を、冷たい熱を得たりだったりとか、温かい熱を得たりだったりとかしているかっていうと、実はその中を流れる冷媒と呼ばれるものが液体から気体、気体から液体っていう風に変わる瞬間の熱を使ってるんですね。
その冷媒代替フロンが液体になったり気体になったり中でするわけなんですね。
そうですね。じゃあなんでそういうことができるのかっていうと、実はそれは冷媒の特性なんですね、冷媒のその、実際気体になったりとか液体になったりとかっていうものがあると思うんですけども、一般的に皆さんがよく見られるような液体だったりとか気体っていうのは水を一番簡単に思い浮かべていただいたらいいんですけども、常温の水って言ったら液体ですよね、なんですけども、冷媒は実はその、圧力温度においては気体になってるんですね。
水が液体の状態の温度で、一般的には冷媒というのは気体。
そうですね、じゃあなんでその気体になっているかというと、それに関連してくるのはその冷媒とか、実際どの物質においてもそうなんですけれども、 蒸気圧っていうものが存在するんですね。
蒸気圧、
はい、うん、じゃあどれぐらいの圧力、どれぐらいの温度になったら液体から気体になりますとか、うん、そういうポイントがありまして、
水は100度って言いますね。
そうですね、水は100度で、沸騰して水蒸気、例えば蒸気になると思うんですけれども、うんうん、冷媒とかっていうものは実際はそうでは、常温、普通の大気圧温度においては気体なんですね、うん、じゃあ大気圧下においてじゃあどれぐらいの温度まで下がれば液体になるかっていうと、うん、だいたいマイナス40度とか50度ぐらい、
おー、だいぶ冷たいですね。
そうですね、うん、ぐらいにならないと実際その液体にはならないんですね、
うん、そう、気圧によってその沸騰する温度っていうのは変わるって聞きますもんね。
はい、そうですね。
富士山の上ではだいぶ低い温度でお湯が沸くって、
はい、
だからラーメンがまずいって聞きますよね。
そうですね。温度が上がらなくてとかっていうのはあると思うんですけれども、うん、はい、あれをイメージしていただいたら大丈夫かと思いますね、
うん、でその冷媒もそうやって気圧を変えてやることによって気体から液体、液体から気体の位置をずらしてやるってことなんですか。
そうですね、一般的な冷凍サイクルにおいては、低圧側と高圧側、まあ、2つの絶対基本的に圧力で運転がされるんですけれども、うん、一般的に低圧側の圧力っていうものが、まあ、カーエアコンであったりとかすれば、まあ、大体まあ4気圧ぐらい、まあ、それでもなんで普通の大気圧下よりも4倍ぐらいの圧力にはなるんですけども、
圧力かけてるんですね。
そうですね、うん、で高圧側っていうのはもっと高くて10倍ぐらい、
うん、
なんでその大体圧力帯をぐるぐるぐるぐる回りながら、うん、液体気体を繰り返しながらぐるぐる回って
熱交換をしていると、
はい、
液体が気体になると熱はどう動くんですか。
でエアコンをイメージしていただくときはそうですね、打ち水とかあとは予防注射などで、うん、注射する前にアルコールを塗りますよね、うんうん、その時にヒヤッとしますよね。
あれもアルコールが蒸発するときに
気化熱を使って、はい、蒸発することによってその時に一緒に熱を奪ってくれるから冷えると。
エアコンも冷蔵庫もそういう理屈で冷やしてるんです。
そうですね、はい、
それにしてはえらい冷えますけどね。
そうですね、やっぱり、まあ、中を流れているその冷媒というものがすごいその熱を持ってくれているので、
うん、
それによって大きな熱容量を加えれるので、まあ、大きな、まあクーラーであったりとかそういうものも使えると、う
ん、じゃあ原理的には H2O を回してても熱交換はできるんだけれど、はい、それだとあんまり冷えないから、はい、
そうですね、
大体風呂を流して熱交換ものすごい量やって、
はい、
冷蔵庫やエアコンのように冷えるわけなんですね。
そうですね、
はあ、今度気体から液体になるときは、はい、この逆の、
そうですね、今度は気体から液体になるときには冷媒は熱を出さなきゃいけないんですね、うんうん、出さないと液体になれないので、うん、その時出した相手が空気であったりとか水なので出てくるものは暖気で、あの暖かい空気であったりとか温水になると、うんう
ん、それがヒートポンプ。
そうですね、はい、
英語で言うと、
はい、そうですね、まあ、名前で書くとヒートなので熱で、ポンプは組み上げるなので熱を組み上げると、
うん、で、まあ、先生はそのヒートポンプの研究を大学でやってらっしゃるということなんですけれども、
はいはい、皆さんやっぱ気になるのはやっぱじゃあどれぐらい消費電力だったか、まあまあ、家庭であったりとかは、うん、やっぱりその光熱費っていうものがやっぱり気にはなってくると思うんですね。
あ、省エネを研究するんですね。
はい、実際じゃあそのヒートポンプなどのサイクルで一番じゃあどこに電力を入れてるかっていうと、うん、その圧力、なので低圧側から高圧側へとその圧力、まあ、流体を圧縮する部分に一番やっぱ電力を使ってるんですね、
うん、あ、電気の力で圧力をかけたり、ね、はい、下げたりしてるわけなんですね。
はい、イメージとしては、まあ、自転車の空気入れみたいな、そういうピストンをイメージしていただいたら結構なんですけれども、
自転車のタイヤに空気入れるときは僕らが手動で一緒一緒一緒って入れますけど、
そうですね、汗をかいて一生懸命入れたりしてるんですけども、うん、あれを電力だと思っていただいたら結構、
あれの仕組みを電気がやってるんですか。
そうですね、はい、
じゃああれを人間がやれば、はい、エネルギー使わずにエアコンが効くわけなんですね。
そうですね、まあ、非常に大変ですね、多分、はい、
うん、冷えてるけど暑いっていう状態になりそうですね。
そうですね、自転車の空気入れとかでも、入れてもまあ2気圧とか3気圧いけたらいいかなぐらいだと思うんですけども、実際まあサイクルとかで使ってるものはまあ10気圧とかって言われるので、まあ一般の気圧よりも10倍なので、うん、まあ、そこまで人間が入れようと思うと非常に大変ですね。
で、まあ、電気を使ってるわけですね。
そうですね、で実際じゃあそこの電力をどうやって消費さをまあ減らしてやろうかっていうふうに考えますと、
うん、
要はその入れる部分の動力というものを減らしてやればいいんですね、
うん、
なんですけども、まあ、サイクルとかにおいて、高圧側の圧力は変えるとお湯であったりとか 冷気であったりとか、うん、っていうものを作り出せなくなってしまうんですね、うん、なので、集団側、まあ、エンド側の出力側の圧力は変えたくない、だけども動力を減らしたいっていうなると、その圧縮する前の圧力っていうものを上げてやる必要性があるんですね。
あ、もう元々の圧力を上げといてちょっとだけ圧力加え、
そうですね、
電気ではちょっとだけでいいよっていうふうにしてあるわけですね。
はい、はい、そうですね。
2段階で圧力を上げてある。
そうですね。なので実際言ってしまえば、うん、まあ、2個圧縮機をつけてやれば、
うん、第一圧縮機と第二圧縮機で
それぞれの消費電力は下がると。だけども、うん、実際それをそのまま投入してしまっては、うん、まあ、結局は同方に消費電力入れてるので1個の時と変わらないですよ、ね、
あ、じゃあ1個は人間が
そうですね、
もう1個は電気で
必死こいて冷蔵庫の横とかで誰かがこう
そうそれも手ですよね、
はい、
う
ん、っていうのもあるかなと思うんですけども、まあ、実際そういうふうなことをやってはいられないので、うん、じゃあどうするかっていうと、実はこの従来の、まあ、冷凍機であったりとかで、うん、ヒートポンプのサイクルって実はエネルギーを無駄にしてる部分っていうのがあるんですね。
うん、
でその部分っていうのが、圧力を上げる部分とは逆に今度圧力を下げてあげる部分のところなんですね、
うん、
従来のそのサイクルとかではそこの部分で、実際中を流れているエネルギーっていうものは急激に、まあ、配管とかそういうものが、まあ、細くなってる部分で、うん、圧力を下げてるんですけれども、うん、そこで実際はその中を流れる流体だったりとか水の流れと考えていただいてもいいんですけれども、うん、それが、まあ、中で渦みたいにぐるぐるぐるぐる回ってしまったりとかして、うん、そこでエネルギーを損失してしまってるんですね。
お、川の流れみたいに。
そうですね。急に、まあ、例えば、川流れてきて、うん、で目の前にすぐ、まあ、例えば壁があると、うん、ってなると水は流れを変えなきゃいけないですよね、うん、その時に実際はエネルギーを損失してるんですね、
うん、
そういう感じで、エネルギーを損してしまっているので、そこをじゃあうまく利用してやろうと、それを進めて、行っている研究というものがエジェクターっていうものなんですね。
エジェクター、
はい、実はこのエジェクターというものは、今ではあの株式会社デンソーさんと、まあ、共同研究を行っているんですけれども、
デンソーってあの車のいろんな電気部品作って有名な会社ですよね、
はいはい、うちの研究室ではその株式会社デンソーさんとあのカーエアコンに関する研究を行っているんですね、
はい、
私のまあ上司である中川先生とが、うん、とそのデンソーさんとで開発したそのエジェクターというものは、うん、現行のプリウスであったりとか、うん、レクサスシリーズには実はこのカーエアコンのシステムとして載ってるんですね。
え、あの今のかっちょいいプリウスのエアコンは、
はいはい、
技科大の研究の成果でエアコン効いてるんですか。
実はそうなんですね、はい、研究の一端を担っていますね。
レクサスも。
レクサスも、はい、そうですね。
それは嬉しいですね、
はい、もう非常にありがたいところですね。
安い車でも嬉しいですけれどもしかも高級車じゃないですか。
そうですね、はい、
とちょっとお値段がその分普通のエアコンよりは高級
です、ね。まあ、そうですね、どうしてもやっぱり、はい、従来のサイクルとはちょっと違うので、うん、
その代わり省エネになってる。
はい、そうですね。現在のところ、このカーエアコンのシステムでは、現行費でだいたい 30% ぐらい効率が良くなっていると。
7掛け。
そうですね。
それはお財布に優しいですね。
非常に、はい。カーエアコンの場合は今度はまあ燃費にかかってくると思うんですけども、まあ、燃費が約3割程度改善されていると。
ああ、カーエアコンが省エネだっていうことは、ひいては車の燃費を抑えることができるわけなんですね。そのエジェクターという部品ができたから省エネになったということですけれども、
はい、
じゃあそのエジェクターをかませて第一段階の圧縮。
そうですね、はい、
で従来の圧縮で第二段階ということなんですね、
はいはい、そしてやることによってその圧縮機へ投入する電力量が減らせれるので、うん、省エネルギー。
なるほど。最初のエジェクターの仕組みをもう少しなんか分かりやすく教えていただきたいんですけれども、
はい、
その結局その、冷媒が流れているところで細くなっているところでロスがあるから、
はい、
エジェクターをかましてやると、
はい、そうですね。なので、実際このエジェクターというものを、うん、その、まあ、膨張弁と言われるその圧力を下げる部分の代わりに入れるんですけれども、
うんうん、
従来の通りに急にその例えば川の流れで急にせき止めるような構造をしていては当然エネルギーを損失してしまいます、
うん、
じゃあ実際これどうするかっていうと、うん、このエジェクターっていうものは気孔の中にノズルって呼ばれるものがあります、
うん、
ノズルって呼ばれるものは、まあ、掃除機のノズルとかもイメージしていただいたら結構なんですけれども、うん、入り口に対して、先が細くなっているもの、
うんうん、
それと、逆に今度広くなっているもの、その2つを組み合わせてるんですね、
うん、
で組み合わせてあげることによって水の流れは急激にせき止められるわけではありません、
うん、
徐々に細くなっていってるので、
うん、
まあ、急に細くするよりかは全然エネルギーは損失しないと、
うん、
でその後ゆっくり開けてあげることによって、またそこでもあのぐるぐる渦ができることもないので、うん、従来の膨張弁に比べると損失は少ないと、
うん、
なんですけども、実はこのエジェクターの、一番大きなポイントっていうものは、そのノズルって呼ばれるものの出口の圧力っていうものが非常に低いんですね、
うん、
実はこのエジェクターって呼ばれるものは入り口側の速度に対しまして、出口側の速度では実は、例えば入り口が人が歩く速度であったとすれば、出口は実は超速旅客機ぐらいのスピードで出てるんですね。流体が
すごい加速ですね。
そうですね、だいたい入り口が5メートルぐらいだったと考えたとしたら、出口側では300とか200、400とかそれぐらいのスピードが出てます、
うん、電気かなんか使うんですか？
いや、これは実際はその圧縮機なので、実際はその圧力を上げている部分のその動力しか使ってません。この実際こんだけ速度が出る理由っていうのは、うん、中を流れるその冷媒の特性なんですね。
これもまた冷媒の特性。
はい、そうですね、この冷媒っていうものは非常にまあ加速されやすいと、
うん、
そのために、入り口側の速度に対して急激にその細くして、で広げることによって、
うんうん、
その細く一番細くなってる部分っていうのは実は超音速になるんですね、うん、
あ、細くなってるところ、
はい、うん、皆さんインターネットとかで見たことがあると思うんですけども、音速の壁って言われるようなもの、
うん、
例えば、まあ弾丸であったりとか、飛行機であったりとかが、まあ、その音速の壁を越える瞬間に白色の煙みたいなその壁があると思うんですけども、
あ、
うん、あの瞬間っていうものが、このエジェクターのノズルの一番細いところのイメージをしていただいたら結構ですね。
じゃあ本当に超音速みたいなスピードに冷媒が加速されるんですか？
はい、そうですね、
そのエジェクターの細くなって広がってっていうその機構だけで、他の動力は使わずに、
はい、
その冷媒のスピードが上がるわけなんですね。
はい、そうですね、
うん、
で実際その出たノズルの出口において、まあ、圧力が超音速の場合の特性なんですけれども、超音速での状態で流れというか、まあ、実際の間壁なんですけどがゆっくり広がっていくと、速度はどんどん上がっていくんですけども、圧力もどんどん下がっていくんですね、うんうん、実はで実際圧力がぐっと下がった後に、外側から別の流体、あ、別の流体というか、実際中を流れている、まあ、冷媒なんですけども、うん、気体の冷媒を吸引させてやることができると。
あ、外同じ冷媒ですけれども別の流れがあって、
そうですね、サイクルのとこから別のとこからバイパスをさせてやって、うん、気体の冷媒を吸引させることができるんですね。
すごいスピードで流れてるから、
そうですね、圧力が、まあ、言ってしまえば、皆さん電車とかのホームとかで考えていただいたらいいんですけども、うん、急に電車が目の前をスーッと過ぎるとちょっとスッと引き込まれることありますよね、
うん、危ないですもんね。
そうですね、危ないですよね、うん、あのイメージをちょっと考えていただいたら結構ですね、うん、なので電車が、まあ、実際のそのノズル出た後の流れ、
うん、
で自分たち今人がいわばその吸引されるガスなんですけども、うんうん、そのイメージをしていただいたら結構です、
ね、引き込まれて、
はい、で引き込まれた後に一緒に混ざり合っている時に圧力がゆっくり上がるんですね。
あ、それで動力はいらなくて冷媒の流れだけを利用して、
はい、
電力は全然使わないで、
そうですね、はい、
あの圧力を調整できるわけなんですね、
はい、
それがエジェクター、
エジェクターと呼ばれるものですね。
で、あとは、うん、それに合わせてちょっとだけ圧力を電気で調整してやれば、
はい、
本来欲しかった圧力調整が手に入るわけなんですね、
はい、
これを研究したと。
はい、そうですね、私のノモの研究室では、まあ、基本的にはその、まあ、エジェクター全体をやってあったりとか、うん、あとそのエジェクターの中にある構成部品のノズルであったりとか、うん、そういうものの高効率化であったりとかをしてますね、
うん、でさらにより効率がいいようなエジェクターを今、ね、研究してる、
はい、やはりまあ形状によってもまあ様々出てくるのと、うん、あとまあ冷媒がやっぱり多岐にわたるんですね、
うん、
まあ、今カーエアコンでしたら R134A とか、実は新しい冷媒で 1234YF っていうものがあるんですね。
楽しい名前ですね。
そうですね
1234YF、
はい、まあ、従来 の R134A っていう冷媒がオゾン層は破壊しないんですけれども、うん、温暖化係数が1000ぐらいあるんですね。
温室効果ガスなんですね。
そうですね、なんですけども、この 1234YF っていうものは、温暖化係数っていうのが3
低い、
はい、非常に低いんですね。なので、まあ、時期の冷媒としても選定が進められてて、まあ、他にもあるんですけれども、
うん、
まあ、実際それが今後、まあ、日本でも普及してくるんではないかということはありますので、その冷媒の研究もやってます。
なるほど、そういうヒートポンプの研究っていうのは地球を救うことにもなるんですね。
そうですね、じゃあ冷媒 って言ってますけども、まあ、今挙げましたその冷媒っていうのは全部人工的に作ったものなんですね、うんうん、なので当然この冷媒をそのまま大気中に解放してしまうと当然地球環境を破壊すると、うん、まあ自然界で作ったものではないので、うん、最終的に行き着く先の冷媒というものはやっぱり自然界で普通に存在するようなものを使わなきゃいけないと、うんうん、そこでまあ最近やっぱ上がってきているのが、まあ、二酸化炭素 CO2
が冷媒になるんですか。
そうですね、欧州とかでは実際今 CO2 を使った、うん、そのヒートポンプのサイクルであったりとも、普及してますし、うん、日本でも、最近、デンソーさんがまあ発表されましたあの CO2 を使った自販機があると思うんですけども、あれも実際 CO2 なんです。
自販機でドリンクを冷やしたり温めたりする、
そうですね、している部分の気候に使えている冷媒というのが CO2 であると。
冷媒の研究面白いですね。
そうですね、結構多岐にわたるものもあるんですけれども、
うん、冷媒を研究して地球環境を考えるとか、はい、もしくはそのヒートポンプのシステムを考えて省エネに貢献するとか、はい、そういう研究をしてらっしゃるんですね、はい、ということで今日はのヒートポンプの技術のお話ですね、先生の研究も含めて川村先生に伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の城、今日から使いたい医科大業界用語のコーナー。
恒例今日から使ってほしい技科大の業界用語のコーナー。技科大に取材に行くともう我々文系の人間なんてまあ一生耳にすることなんてないだろう。謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っときたいなと思って毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい技科大の業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました川村先生の業界用語は
ヒートポンプ。ヒートポンプとは少ない投入エネルギーで空気中などから熱をかき集めて大きな熱エネルギーとして利用する技術のことです。我々の身の回りにあるエアコンや冷蔵庫、最近ではエコキュートなどに対応される給湯器にも利用されている省エネ技術です。
せっかく技科大が豊橋にあるんです。地域に住む我々も最先端のテクノロジーに触れてみたい。そんなあなたに朗報。技科大はちょくちょく一般市民向けの公開講座を開いています。しかも参加は無料です。ちょうど来月人工知能をテーマにした3種類の公開講座を用意しています。11月11日の夜と18日の夜と25日の夜、毎週金曜日の夜になりますね。それぞれ6時半から8時までの90分間の講義です。一つだけ受講するもよし、二つ三つ受けるもよし、それは自由です。時には人工知能の最先端の話だったり、時には人工知能の黒歴史の話だったり、時には人間の脳との違いとか猿の脳との違いとか、マニアックな内容を一般の我々向けに噛み砕いて教えてくれるはずです。詳しくは技科大のホームページをご覧ください。技科大ホームページのトップページの上の方に黒い横ラインがあって、そこに白抜きの文字で大学概要とか入試案内とか並んでいる中にですね、産学官地域連携っていうところがあるので、ポインターを持っていくと下に項目がずらっと4つ表示されます。一番下の公開講座っていうところをクリックすると11月11日からの内容と申し込み方法が出てきます。せっかく技科大があそこにあります。受講料も無料です。皆さんも申し込んでみてはいかがでしょうか。
天白の城技科大。
昔はさ、カメラも携帯も技術の進化で小さく小さくなったけど、 ここのところむしろ大きくなってない？何を言う、あのペランペランのスマートフォンに 4K カメラとか加速度センサー、高性能マイクも組み込まれてますから。次週10月29日の天白の城は、小さい回路で小さい小さいデバイスを生み出すテクノロジー、義科大電気電子情報工学系丸山先生の研究室を訪ねますを楽しみに。